鎌倉の雪だるま、鈴木凛。夜からしんしん降り続いた雪で、あたりはすっかり雪景色。昨日まで緑も見えていた奈々の家の庭にも、今朝は真っ白な雪がこんもりと積もっていた。雪だ。お父さん、お庭で遊ぼうよ。ナナは5歳の小さな体を踊らせながら、パジャマからあっという間にふさふさの赤いジャンパーに着替えると、ポニーテールの髪を左右に揺らして、庭の小さな銀世界へと飛び出していった。仕方ないなぁ。お父さんは寝ぼけまなこを指でしきりにこすり、ナナを追いかけるように庭へと出て行った。お母さんは台所で朝ごはんの準備をしながら、そんな二人の様子をふかふかの笑顔で窓から眺めていた。お父さんが庭に出た時には、もうナナは白い息を弾ませながら、自分の顔くらいの大きさの雪玉を丸めていた。一気にやる気スイッチが入ったお父さんは、スコップで雪をかき集め、雪山を作り出した。みるみる大きくなっていく雪の山。それを見ていたナナは、ピンと何かを思いついた様子。雪だるまさんのお家を作ってあげようよ。もう一つ雪玉をこしらえて、小さな雪だるまを作るナナ。お父さんは雪山を横から手で穴を掘って鎌倉を作り、そっとナナの雪だるまを鎌倉の中に入れてあげた。とその時、あたりに響いたのはお母さんの優しい声だった。朝ごはんできたよ。戻っておいで。それに応えるように、ナナのお腹がぐーっと鳴る。お父さんに手を引かれるようにして、ナナは家の中へと戻っていった。それから何日か経った日のこと、日の光を浴び、少し溶けかかった鎌倉の中をナナが覗き込むと、そこにいるはずの雪だるまが見つからなかった。そればかりか、雪だるまの代わりにそこにいたのは、一匹の黒い子猫。二つの小さな目を黄色く光らせて、少し寒そうに縮こまりながらこちらをじっと見つめていた。大変。雪だるまが猫になっちゃった。息をはあはあ弾ませ、部屋に戻ってきたナナ。それから、お父さんの手をぎゅっと掴むと、引きずるように、お父さんを庭へ連れて行った。二人して、そーっと、鎌倉を覗いてみる。寒さのせいか、小刻みに震えている一匹の子猫が二人の目に映った。この子、元気ないね。お家で買ってあげようよ。首を振るお父さん。黒い猫なんてお家では飼えないよ。そのうちどっか行ってしまうさ。黒いからダメなの？同じ猫なのに。結局お父さんは、うんと言わなかった。諦めきれないナナ。心の中で子猫に、黒べえという名前をつけると、家にあるビスケットをこっそり持ち出し、子猫に食べさせてあげた。次の日の朝、ナナは持ち出したビスケットを ポケットに隠しながら、また鎌倉の前までやってきた。けれど、黒兵衛は鎌倉の中に見当たらない。あっちも、こっちも、庭中を探したけれど、やっぱり見つからない。お父さんのせいだよ。黒兵衛がいなくなっちゃったのは。ナナは、溢れんばかりの涙を目に溜めながら、部屋に戻ってきて、お父さんに向かってそう叫んだ。黒兵衛って、昨日の黒猫のこと？お父さんの質問には答えず、すぐさま振り返り、ナナは外へと飛び出していった。それはまるで、この季節に吹き荒れる風のようだった。あちこちを探し回ったナナだったが、黒兵衛は見つけることはできなかった。
黒兵衛、どこに行っちゃったの？
近所の公園で、とうとう座り込んでしまったナナ。涙が、後から後から溢れ出てきて、あたりがよく見えなくなった。と、その時聞こえたのは、お母さんの声。ほら、何してるの？風邪ひくよ。お母さんの温かい腕が、優しくナナを包み込んだ。振り返って、お母さんにしがみつくナナ。お母さんのすぐ後ろには、安心した顔のお父さんもいた。お父さんが、ナナに近づき、コツンと、ナナの頭を叩く。それから、涙の止まらないナナを、ふわりと背中で持ち上げ、おんぶした。歩き出したお父さんの背中があんまり暖かいので眠くなり、うとうとしだしたナナ。しばらくしてお父さんがぽつりと言った。ほら、今日からうちの家族になる黒兵衛だよ。お母さんが見つけてくれたんだ。お父さんが指で示した先に黒兵衛がいた。家の玄関前で皿の上のミルクを美味しそうに舐めている。すっかり目を覚ましたナナはお父さんの背中からぴょんと飛び降りた。
本当に飼っていいの？本当？
うん、本当さ。だって、黒兵衛は、ナナが作った雪だるまなんだろ。お父さんとお母さんは、揃って、深く、笑顔でうなずいた。